あなたにとって愛とはセックスとは何ですかを問いかけていくインタビュー企画のポッドキャストです。今日よろしくお願いします。ちょっとあの今日風邪気味で、あの、はい、途中ゲホゲホとか言っちゃうかもしれないですけどお聞き苦しいところがあること思われますが、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではあなたにとってセックスとは、
一言で言うのが、この企画のお話いただいてから考えてたんですけど、なんか一言で言い表せなくて、セックスとは、多分軽い気持ちだと、ストレス発散、で重い意味だとなんかこう人格に触れるとか、人の、なんかその人を本質を見るためにするものっていう感じです、
なんか指輪してらっしゃるけど、ご結婚はされてるの？
しています。
浮気は、
浮気と思ってない浮気がたくさんある感じですね。
浮気と思ってない浮気肉体関係
はありますね。
そこら辺は平気ですか？
なんか悪気は一切ない、
すごいね、
感じです。なんかずっと前から結構二人体制なんですよ。
旦那とボーイフレンドが常にいる感じ。
ボーイフレンドが、結婚しない時はボーイフレンドと誰かがいるっていう、結局その人だと完全じゃないじゃないですか、人間って。
もちろん。
なんでこうその人のここは好きだけどここは好きじゃないっていう部分があって、そのを埋めるもう一人がいるっていう、と二人で完璧な人っていうので、こう埋められてる部分があって、でそれに悪気が最初はあったんですよね。やっぱり浮気だ、2人いるのもおかしいとか、2人とか3人とか複数と付き合うのもおかしいって思って、自分を結構責めたり、なんでそうなっちゃうんだろうって思ったりしたんですけど、まあなんかそれは私だっていうことで、自分が認めないともう先に進めないっていう風にを切り替えて、多分高校卒業するぐらいかなに、もう割り切ろう、腹くくろうと。
もう昔からそうだったんだ。じゃあ、
昔からそうでした、って思ってそういう生活をしてたので、結婚してもしかしてそれがやめられるかもしれない、やめるかもって思ったんですけど、結局そのまま続くっていう、
初めて彼氏ができたのは
12。
もうその時からずっと。じゃあ
その時からずっと、その時は同級生の男の子と学校の先生でした。
すごい早熟。学校の先生って体育の先生とかじゃないよね？
じゃなかったですね。
漫画に読みすぎ、
体育ではなかったです。でも
何の先生でした？
技術
技術、何の技術？
技術なんかありません？図工みたいな。
私日本の学校行ってないから。
そうか、図工みたいな授業があって、美術ではなくて技術っていう授業があって、そこの専門で野球部の顧問みたいな。
おいくつだったの、その先生？
その先生は20、その時6、
26、14。まあ好きな人は好きだな、
でも付き合ってはなくて、その中学校の時点では付き合ってなくて、好きってことは伝えてて、卒業したらっていうので、卒業してから付き合ったっていう感じ。
はあ、そうなんだ、やっぱあるんだね、そういうの。
そうですね、でも同級生のことを普通に付き合ってるっていう。
そういう肉体関係はあったの？
ありましたね。
でもすっごいあれだね、早いね。
早い。そう、なんか多分家庭環境がそんなにうまくいってなかったので、その父親と母親が、でもそこをね、父親性父性をその26歳に求めたんだろうなって思うのが、今でも年上好きは変わらずなので。
あ、そうなんだ。
そのなんか内省をしてると、多分そこが埋められないから、その恋愛にそこを転換させて求めてるんだろうなっていうふうに思いますね。
それは二人いないと落ち着かない、
落ち着かない。そう、一人でこの人でいけるって思うんですけど、最初は、やっぱダメなんですね。違うところにまた目が向いてしまって、でどっちも本気なんですよ。
それポリアモリーとかじゃないの？
なんか言われたりしました。でもその人ってみんな承諾してる状態ですよね、そのいないと。 いますよっていうのが他にも。
フヤモリって本人の性質だから周りが納得してるしないは関係ないよね多分、うんうん、
じゃあそうかもしれない
じゃあ今、まあ、旦那さんもいて、
うんうん、
ボーイフレンドもいて、
うんうん、
どっちかがいなくなっちゃうと、うん、もうすごい寂しい。
なんか寂しいのかな、想像したことがないんです、いなくなることを。
旦那さんは知らないんだ。
うん、知らない。
今まで歴代付き合った彼氏はみんなそれは知らない。
知らない。
一回言ってみたら。
すいません。ボーイフレンドいるけどって。
そうそうそう。
多分気づいてても言われなかったのか、多分気づいてる人は中にはいたと思う。
でそのさっき一番最初言ったみたい言ったとき、聞いたときに、まあ本気の人とかだとこう、まあ、心に触れ合うような行為だけど、
うんうん
うん、そうじゃない人とは、まあ、本当に軽い感じって言ってて、
うんう
ん、でそのまあ今旦那さんと例えば恋、うんまあ、恋人がいて、うんうんうん、じゃどっちも本気なんだよね、
うん、どっちも本気
で軽いセックスもするんだ、
もしてる。
性欲が強いのかもしくは多情なのか、
うん、謎なんですよね。別にその誰でもいいわけではないんですよ、
うんうんうんうん、
で結構その一夜限りみたいなのもあんまなくて。
あ、ないんだ。
継続結構してい
く。セフレってこと。
そうですね、うんまあ、3回以上同じ人とやったら大事にしようって、うん、なんとなく自分の中のルールであって、
うん、
1回目のセックスは興味本位、
うん、
2回目のセックスは、まあ、タイミングが合えば、
うん、
3回目って約束しないと多分会えないんですよね、お互いが。なんかそんな感じで、
うんうん、
なんか3回エッチしたら、あ、多分私結構その人のこと好きで、
うん、
向こうも、まあ、そういう風に思ってくれてる、まあうんうん、会おうって思ってくれてるんだっていう、うん、セックスだけの関係にプラスちょっとプラスアルファあるんじゃないかなっていうので始まっていって、うんまあ、そこでなんか彼氏になる、まあ、お互いなんか彼氏彼女じゃないけど大事にしようねっていうのを言葉で交わすか、
うん、
交わさずダラダラ続くかみたいな感じですね、
うん、
なんか連絡しなくて急に連絡してまた会うこともあるし、そのなんかお互いのタイミングが合えばみたいな人は何人かまた別にいるっていう感じ。
そもそもセックス好きですか。
好きだと思う。好きですね、
うん、そのなんだろう
悩ませちゃった
いや悩むっていうかセックス好きなのかなと思って、なんかふと思った。
なんか私もなんか好き大好きみたいな感じではない。
なんかねあんま好きじゃなさそうなんだよね。そうだからそうだからなんかその最初にまあなんかもう安い心理学みたいなのだったら、そのお父さんの影響で年上とかそんなのもうネットでググればいくらでも出てくるし、ちょっと心理学とかかじったことある人だったらまあねそれぐらいのことはわかるだろうけど、なんかねなんだろう、セックスがそもそも好きなのかなってなんか話聞いてて思っちゃって、うん、そうそうそう、なんでって言われてもちょっとわからんけどすいません、もうちょっと今日笑うと咳が出ちゃう、うん、
うん、
嫌いではないと思うんですよ。
嫌いではないね。大好きってこうなんか胸を張って言えるかっていうとそうではないって感じ。でも、うん、好きっていう感じです。
まあ別に嫌いじゃないよみたいな。
そうそうです、そうです。
マスターベーションします。
うん、します。
性欲はまあ普通に、あ、まあでもまだ
比べたことないですもんね、人と強いのか強くないのかも分かんないですけど、
測るもんないもんね。
多分なんかそのハードルは低いと思う、セックスまで行く、
あ、はいはい、
ハードルは低い、あの、まあ一回 やってみようみたいな、
まあ、あれってでも慣れだよね。
うん、
なんか慣れの気がするすごく あのそこのハードルって、なんか外国人とかだと普通にハグしたりご挨拶でキスしたりするっていうそのレベルまで行っちゃってる人も中には多分絶対いると思うんで、なんかもうそこは慣れかなって感じ。まあそれが絶対無理っていう人も当然いると思うけど、で今の旦那さんとはおいくつの時知り合われたんですか？
24とかですかね。
今がおいくつでしたっけ？今
31で、
うん、
結婚したのが26、7か、
うんうんうん、
6かで5年目ぐらいですかね結婚して。
旦那さんは結構年上？
39、あ、じゃあ40か、9上です。
結構上だね。
うんうん、
あ、年上好きって言ったもんね。
そうなんです、そうなんです。
お父さんはどういった方だった
の？お父さんはどういった人？普通ってそんなになんか思い出がないです。
思い出がない？
思い出がないで。小でも一緒に住んでたのが小6ぐらいまでですけど、
うんうん、
どんな人って言われてもって感じですね。
そうなんだ。なんかね、旦那さんとじゃセックスって今でもしてます？
うん、月1ぐらいですかね。
まあ、どんな感じ旦那さんセックスしてる時って？
なんか感情は入ってないですね。無無
天井の模様の数数えるみたいな。
なんか
はい、こうらんからみたいな。
ちょっとほんと正直言うと違う人想像するぐらいな感じじゃないと濡れないみたいな。でも好きなんですよ。好きなんですけど、
人として
人として、うん、なんかもうかか交わってる感じがするからなのか、
うん、
それ別に必要なくないって思っちゃうんですよ、セックス。なんか、
はいはい、
愛情をちゃんと感じてるし、
うん、
感じてるはずだから、
うん、
それで確かめ合う必要ないじゃんみたい な、 なんかツールとして使う必要なくないって思っちゃうんですよね。
最初にでもそういう心に触れ合う行為だって言ってたから、
うん、それが日常でできない人とはセックスっていうツールを使うっていう感じですね。だから旦那さんとそれを使って関わり合う必要がないって思うう
ん、
ぐらい自分をさらけ出せるし、
うんうん、
相手もこうさらけ出してくれてるし、
うんうん、
日々の会話でそれが満たされてるから、
うんうん、
なんか そこにやる意味がないと思っちゃう。
旦那さん以外、まあ、今の恋人はどれくらいですか付き合って？
5、6年。
長いな、
うんうん、でもあの空いてる期間なんかもあります、
うんうんうん、
全然会ってないとかっていうのもあるし、
うん
うん、3ヶ月に1回半年に1回しか会わないみたいな時もあるの でまた再燃したりこう落ち着いたりっていう、
うん、
なんか違うちょっとこっちの方がいいなみたいな人が出てきたり、
うん、
去ったりみたいな感じでこう、うん、ずっとこうコンスタントに会ってるみたいな5年じゃないですね。
じゃあ常に複数人いるってこと？
うんうん、そうですね。その中であこの人すごい大事みたいな人が一人って感じ。
大事って分かってるんだったらその話の筋からいくと、うん、全員と別にセックスする必要ないんじゃない？
うんうん
うん、
うん、する必要なんかその人じゃとしかしなきゃいけないわけでもないですよね。でも
そうそうそうそうそう、うんうん、だからそのセックスに何を求めてるのかなと思って。その
コミュニケーションなんですかね普通に。
コミュニケーション、
うん、
何のコミュニケーション？
なんかその人の人格を知りたいっていう興味と、
うんうん、
なんか興味あるなこの人ってやった時に、うん、ご飯食べに行こうよってどんどん知っていくじゃないですか、うん、ご飯食べに行って知って、うんうん、もっと知りたいなっていう時にやるっていう、うん、
その人のチブを見たいとかでもなくて、
うん、なんかチブを見たい、セックスさっき言ってたようにセックスをしたいっていうわけではなく、なんかその人のそこというか本質というかなんか人に見せてない部分を見たいみたいな興味 興味があって、うん、でそういう時やった後ってっ関係性がちょっと変わるじゃないですか、少し、
うん、近くなるような気がしますね。
そうなりたいっていう感じ。うん、
うん、
そんな感じだから、ゴールやって終わりみたいな感じと思ってやるわけではないんですね。そんな一夜限りみたいな、
うん、
なんかやってみたいな、うん、やってみたいなもあるけど、うん、
多分私とは違うかもしれん、全然タイプが。
どんなタイプなんですか。
まあ、でも長いこと恋人もいないんで、まあ、どんなんだったかも忘れちゃったけど多分ね、私ね今話聞いてて思ったんだけど、うん、多分私この人とやりたいが先な気がするね。そうそうそうそうそう、
知りたいよりや、うん、知り、
え、どんなセックスするんだろうって単純に。
それもでも気になる。
気になるよね、
うん、気になる、
うん
うんうんうん、気になる。
もうご飯とか行かんでいいみたいな話は
ご飯飛ばしていい飛ばしていい。
そう、
そんな、なんかでもご飯は長い前期だと思ってるんだ私。
ああ、はいはいはい、
やりたい、これやりたいけどなんかこう我慢してとりあえず楽しく飲んでるのも
あ
なんか楽しめるみたいな。そうそう
やらしい女だな
長い前期だと思うでもそれでまた知れることも多いし、なんか知りたいんでしょうね、うん、なんか人のことを。
まあ、人楽しいもんね、
うんうん、どんな人生歩んできてどう思って生きてて、何この人何にしたいんだろう。
あ、そうそう、だからそうセックスが好きっていうより人は好きなんだろうなっていうのはすごい思ったんですよ、うんうん、人は
好き、大好きですね、
うん、
でなんかこう嫌な感じを見せられるとちょっとなんか嬉しいって思っちゃう
え、でもそれが嫌だからそれを埋めるためにいろんな人を求めちゃうんでしょ。
うーん、あ、その人の嫌な部分が見えるからってことですか。
嫌な部分っていうか、いい部分も悪い部分も含めて一人の人で、
うんうん、
でも完璧じゃないから、
うんうん、
完璧なものを求めたくて、要はジグソーパズルをこう埋めるみたいに、いろんな人を自分の周りに置いていくことによって、
うんうんうん、一人の、
まあ、理想の男性みたいなのを積み上げてるような感じっていう、う
ん
う
ん、私の中の認識ではそんな感じで、
うん、
とか友達に説明する時とかは、うん、そういう、
うん、全然違うよね、
うん
うん、
ただ人が好きなんですかね
別なんかなんだろう、うん、人も好きだろうし、なんか相手で自分を埋めたいっていう感じも特にないけど、なんかそういう人ってもっとなんか寂しそうだから、寂しそうっていうかなんだろう、でも、もし完璧な人が現れたら、じゃあもう他見ないと思います。
いや、理想だと思う人が、
うん、そもそも理想ってあります？
わかんない
でしょ
ないないですね
そう
ないくないし、なんかこの人いいなって本当に思う最初に、絶対なんか理想だ、理想だっていうか、あ、なんか思い描いてた感じのイメージでやってることも、
うん
うん、なんか考えてることも、
うん、
なんか全ていいって思った人が自分のこと好きになってくれて、私も好きってなって関係を築いてたけど、やっぱりなんかそれだけじゃってなっちゃうので、
うん、
一人そんな完璧だって思う人が現れても今の生活を変えるかって言われると、
うん、
変えられないかもって思いますね。
そうなんだよね。
そうなんですよね。セックスは何かって言うと何なんだろうって思ってる。そもそも歯磨きみたいな感じ。
あんまりセックスに思い入れ自体がないか。
うん、
それとも
ない思い入れ。うん。うん。なんかこう重きを置いてるってことですよね。
うん、
こうちょっと違うことみたいな、
そうそうそう、
日常生活とは違うことみたいな感じではないんですね。日常生活です。
歯磨くみたいな。
本当に歯磨く。無意識、無意識ではないか、無意識ではない。なんかやらなきゃみたいな、やらなきゃ、綺麗にしなきゃ。うん、
あ、でもなんかね、男性とつながってるためにはセックスしなきゃいけないと思ってるのかなちょっと思った。
ああ、
別に友人、
うん、
セックスなくても全然いいと思うんですよ。
そう、そういう子もいます。でも友達、本当に友達みたいな。
うん、そ、じゃあその違いは何？その
なん男を感じるか感じてないかだと思う。
ほうほうほうほうほう。
やれるかやれないかだ、ただそれだけですね。でもそうそうですね、やるかやらないかなんで、
うん、
やれるかやれないかだけですね。
うんうんうんうんうん。その魅力の差って何だと思います？
何なんですかね。
感じる？
セックス、いや、できないと思う。
なんで？
でもなんか知ってるかなと思う。その男の子が好きっていうのも、なんか私に向けてのなんか。
ああ、ちょっとあの今ここで、録音をしてくれてる男性が一人いるんですけど、まあ、彼が、はい、あのゲイで、
うんうんうん、
まあ、今回ちょっとインタビューを受けてくれてる女性と、まあ、お知り合いなんですが、まあ、彼に性的なものを感じるかどうかっていう話を今していて
まあまあすごい男ですよね。
すごい男前なんですよ。すごい
男前、めちゃくちゃイケメン、
うん、すごいイケメンなんですけど、うんうん、まあ、どうなのかなと思ってちょっと聞いて。
力ないからだと思います。その私のことを性的な目で見てないから、
うん、
こっちもなんかアンテナが反応しないっていう、
うんうん、
本能のレベルのなんか問題な気が
ってことは私はそういうところが多分にあるんですけど、うんうん、セックスすることによって女になりたいんじゃないのって思うの。なんか結構すごいしっかりしてらっしゃるし、まあその今日お会いするまでにね、うんうん、まあちょっといろんな方からちょっとお話を聞いて、
うんうん、
もうすごい自分の力で自分の人生を切り開いていける女性ぐらいの強さがあるみたいな。
そんな風に思われてるの周りに。いやいやいや、
確かに入ってきた時に、うん、いやすっごいなんかこうもうシャキッとした。
いやもう30分遅刻してますけどね。いやいやどんだけシャキッとしてないのっていう話ですけど、
もうあのいわゆるこうバリキャリーみたいな感じなんですよ。あ、
でも言われますね、見た感じがキャリアウーマンだねって言われるけど、全然中身はそんなことなくて、ただのバカなんですけど。
いやいやいやいや、それはないと思うけど。いやいや、うん、
そうですね。男、仕事は多分男らしくというか、
うんうん、
こう性別をこう持たずにやってるので、
うん、
そういうプライベートで女になりたいっていう願望はあるかもしれない。それを確かめるためって言われたら、うん、それもあるかもって思いましたね。
なんかセックスの場でしか女になっちゃいけないっていう気持ちがあるのかなってなんかちょっと思った。そのプライベート、
そうかな、うんうん、
例えばこの旦那さんといる時は、
うん、
もう本当に人生のパートナーって感じじゃないですか、
うんうん、
でも多分もう男も女もないと思うんですよ。
ないない、うんうん、
でも30なんてまだ若いし、本当これからどんどん女盛りだと思うし、うん、なんか、まあ、私はゲイの友人が多いんですけど、うん、やっぱりなんか楽しいんだよ、すっごいみんな楽しいんだけど、うんうん、そこにいるとあれ私って女だったのかな、男だったのかなみたいな、
分かんなくなっちゃう。
そうそう、でそれがすごく寂しいなって思う時があるんだよ。楽しい反面気も使わなくていいんだけど、うん、ってなった時にあーなんかのんけの男っていいなみたいな。のんけの男って言い方もおかしいけど、ヘテロセクシャルの男性っていいなってすごい思っちゃう時があって、なんか例えば荷物一つ持ってくれるだけで、うん、あーすごい嬉しいなとか、 現男性がそういうことしてくれないっていうわけじゃないですよ、う
ん、そこにでもその ただの優しさでもそのね現の男性がやられたところで、あ優しいなって思うだけで、
うん、
その先のセクシュアルな部分は
ない
なんかこうないですもんね、下心っていうものがないですもんね。
そうでなんかそう私のすごいあの自分でハッて気づいたことが数年前にあって、
うん、
ずっとそのゲイの子たちとばっかりつるんでたから、
うん、
その時にちょっと一回りぐらい年上の男性に食事に誘われたのかな、うんうん、で行ってもうなんか男の人と夜二人でご飯食べに行くっていうのに慣れすぎちゃってて、
うんうん、
見た目は男だからゲイの人も普通に、うんうんうんうん、なんかまさかあっちがその後誘ってくるなんて想像すらしてなかったの
嘘でしょ
いや重症だったので
重症
びっくりして
誘われてああそうだよねってなった
えってちょっと考えてああと思ってでじゃあ本当本当で、まあいっかと思ってまあこれもリハビリだわと思って、
うんうんうん、
まあとりあえずそのお誘いを受けしたんですけど、
うん、
なんかあそうだ自分は女だったわって、
うんうん、
そうそうそう自覚はあるんだけど、うんうん、胸もあるし体も女だしなんか、
うん、
そういう場でしかなんか、
うんうん、
その時にふってあ女を感じられないって思ったことがあったんですよ。
それはあるかもしれないですね、うん
うん、
なんか仕事をしてても、
うん、
女性だからとか、うん、女性とか男性関係なく、うん、やっぱ一対一の人間として対等に仕事がしたいっていう、うん、いう思いが強いので、
うんうん、
こう性を消すというか、
うん、
誰女でも男でもないなんかナチュラルでいなきゃって思っ、うん、結構こう無意識というか、まあ、思って仕事をしている点があるので、うん、そうなると確かにセックスの時しか女っていうのをこう意識するタイミング、
うん、
環境とかその、うん、ところに身を置けないかも、
うん、なんかそうじゃない人たちはうまく女使って仕事してるじゃないですか、
うんうんうんうん、
別に職場でも女性であること
を、うんうん、できないみたいな
そうそう思いの持てないとかまあ分かりやすく言えばね、
うんうん、本当に
とか
シンプルに言うと
例えば別に思いの持ててても、うん、こううまくバリバリ仕事してても、
うん、
うまく女性としてこう素敵だって思われてる女性もたくさん、
うん
うんうん、まあそんなに多くはないかもしれないけど、うんうん、バリバリやってる人は、
ね、いますいます
そういう方もそうそうそうだからなんかもしかしたらなんかそういうもうその場でしか自分が女って自覚ができないっていうなんかものがあるのかなとかってちょっとふと思ったり
どうなんだろうなきにしもあらずって感じですかね
なんか女でいたいとかないですか
特にないなんかあんまりそうなんかこう自分女っていうか私で
うん、
ありたいっていう思うだけあごめんなさい私でありたいって思います
私でありたい
って思う私がその相手にもう女性の中のいろんな女性の中の一人っていうか私と私だよねっていうのを認識してもらいたいみたいなすごい自己なんかね欲求が強いんですよねきっとね
自分、まあまあまあ、
自分ですっていうかなん
で、まあ、まあでもねその他大勢はやっぱ寂しいもんね
ん
やっぱり誰でももう世界中の人はその他大勢でしかないんだけどやっぱり自分って認識した上で自分を見てほしいっていうのはやっぱりあると思うからう、
ね、性別を感じさせたくないっていうのも多分そこにつながるのかな
女性は興味ないですか同性は興味ない
女性はそういうことになったこともありますけど、
うん、
そのセックスと言われるようなもの、
うん、
でもやっぱり気持ちはそんなに入らないですねなんか、
うん、
それこそ性欲なんか興味、
うん、
だけっていう感じ
どうでした気持ちよかった、
うん、気持ちよかったですけどなんかやっぱ男性とかいいかなって
ペニスがいいなみたいな。
うーん、なんですかね。気持ちいいだけじゃダメなんでしょうね。
気持ちいいだけならね、絶対私あの大人のおもちゃとかは使ったことないですけど、多分絶対そっちの方が気持ちいいと思うんだよね。すいません、ガチャンってしちゃった。だから、どうだろうね。でもなんかすごくお綺麗な方だし、
いやいやいや、
なんかすごい女性的な部分もすごくあると思うんですよ。だからなんか そこはなんか結構もう普段こう仕事とか人と接する上で結構抑えてるのかなっていう感じはしないでもないし、でもそう、あのねセックスが好きな人って本当天真であまりセックス好きだからすいません、なんかそういう印象はない。
あんまいろんな方にインタビューされてきて、
そうあのねもっとねセックス好きみたいな感じ、セックス好きな人ってもう大好きセックスみたいな
もう間髪入れて帰ってくるみたいな、好きですか、それ好き好きみたいな、
もうすっごい好きなんだってみたいな、卵かけご飯大好きぐらいの感じで帰ってくるから
そうね、ちょっと迷いがありますね、その大好きっていうには。
そう、え、なんかこう
どっちかってしなきゃいけないって思ってる方かもしれない。その言ったようにその女性を感じたいとかわかんないですけど、その歯磨きと一緒でしなきゃいけないじゃないですか。
もう歯磨かんと汚いもんね、
なんか嫌じゃない、なんか嫌だなっていう、やだ、してないとなんか嫌だなっていうのはあるのかも。歯磨きだな、セックスは。
でも多分なんかすごい先ほどね名刺も2枚いただいて、だから多分すごい忙しいと思うんですよ、仕事もプライベートも忙しいし、旦那さんもいて恋人もいて、私だったらもうそんな忙しかったらセックスできないのも、寝たいの、そうそう、
でももう歯磨きしなきゃいけないじゃないですか、
いや寝る前に。いやでも寝る前歯磨きし忘れて寝ても
別に、まあ、どうにでもなるか、
どうでもなるもん、
虫歯が増えるぐらい、
そう虫歯が増えるぐらいそう
切り捨てられるってこと
ですね。そうそう、私の中で
ベッドに直行で寝ますみたいな。
そうセックスってそのもちろん好きだし、長いことしないと、あやべえみたいな、
なんですかねその焦りってね、ありますよね。
あら、私はね、あの若い時はそんななかった。年取れば取るほどやっぱり出てくる。でもそろそろちょっと私諦めの境地に入ってきてるんで年齢的にも
焦らなくもなるってこと、
もう焦るんだけどもうこれ焦ってもどうしようもないかもしれんみたいな。そうだから結構そのセックスは好きだし、まあもちろん興味があるからこういうインタビュー企画も始めたし、なんだけどそのなんていうの、結構自分の中で切りすぐ、こう生活の中でのこう切り捨てていけるものの中の結構一つだ、
優先順位は
そんなに高くない、
そんなに高くない、
そう低くはないですけど、だけどなんかそれでは絶対ない、
それではないと思う。
ほぼ毎日してる？
いやほぼ毎日はないです、週2か3か、
めっちゃしてるねもう私からしたら病気では悪いけどタイガーブッズだよ、退院症、退院症。
週1、少なくて週1って感じだと思う。
しんどくないですか、もう私そんなのか、週3とか人と会えんわ
でもそんなもう夜だけとかもありますよね、その
当然そりゃ、
多い時でも週3とかあるかもしれない、1日2人とかもあるかも。
粘膜丈夫ですね、単純な話そう
でもなんかそうですね、めっちゃやりたいかっていうと誘われるからまあいいかなっていう時もある、なんか自分からこう誘っていくっていうよりは。
いやもう1日2回とかないわもう、
最近はないんですけどね、そのちょっと前20代、2、3年前ぐらいとかね、ありましたね。 10代はもうクラブ行ってやって帰ってきてまたクラブ行ってまたやって戻るみたいな感じの生活をしてました。
いやもうセックスが欲しいんじゃなくて男が欲しいんじゃないの。
そう、その時は多分そうだったと思います。その一夜限りでも全然いいやって思ったんで今はありえないですけど、
うん、
だからその私の中でも多分セックスに対する考え方とかはとかこう自分に合ったセックスの仕方っていうのは変わってきてるし。
若い時はどうでした？
若い時もそんなもう一夜限りで全然いいっていういい、その日にいいよ、その日の一番いいなって思う男の人とやれたらいいっていう。
それはセックスをしに行ってたの、クラブに。
うん、まあ、出会いですけど、
うんうん、
もうねその向こう的にもセックスだし、
まあまあまあ、うん、
早い話が早いみたいな感じですね、
うんうん、
でもその中で良ければまた続けて会えたらいいなっていうのもありましたけど、
うん、
まあ、だいたいそうならないですね。
ハプニングバーとか行かないの？
行かないです。
でもあそこだったら確実にセックスできるよね。
なんかあんまり行きたいと思わない。分
かった、男が欲しいんだって。
男が欲しいのか、
セックスが欲しいんじゃないんだと思う。なんとなく、
うんうん、そうですね、男性が欲しい、だから女の子とやってもなんかうんってなるんでしょうね。
うん、そんな気がする。
あ、男セックスが好きかって言われたらうんってなりますけど、男が好きかって言ったら好きですってなりますね。
うん、
うんうん、
そう、うんうん、そんな感じで、あ、そのだからその
あって
若い時にそう若い時にその遊びまくってた時は、うんうん、全然もうそのなんていうのこう本当にもういわゆるやりまんみたいなビッチみたいなことがあって、うんうん、そういうこと自体それそういう行為を繰り返すことによって、
うん、
こう自分をよ、まあ、自傷行為の一つみたいになってる人もやっぱり中にはいると思うんだけど、うんうんうん、そういう感覚は全然なかったですか？
なかった、やったったっか、
やったったか、制服しちゃったみたいな。
やり逃げじゃなくこっちがやり逃げしてるっていう感じでした。感覚的にはやり逃げされてるかもしれないんですけど向こうとしても、
まあまあまあまあ、
うん、そのやられてる感はなくて、
まあ、まあそれはでも なんとなくわかる、
やったったみたい
なんかやり
いい男とやったったみたいな。
あ、まあまあわかるわかるわかる、
うん、
うんうんうん、
そう、でもそれも別になんか違うなって思ってきて、
うんうん、
なんか私多分ちゃんとその人のこの人に興味があるからこの人とセックスしたいってなってるから、
うんうん、
で長い付き合いを求めてるし、
うんうん、
その深く長く知っていきたいみたいなその興味が あるって思った人を、
うん
うん、
その人の、うん、何を知りたいんですか？
分かんない。何を知りたいんだろう。でもなんかこうそこ人間のそこみたいなところ
嫌な部分
ってこと、うん、なんか嫌な部分とか、まあ、いい部分も含めて、まあ、でもピンからキリまでを見たいなみたいな、
うん、
また見せてくれる関係 見せてもらいたいなって思うんで、
セックスだとそれが見れる感じがします。
うーん、まあないよりもあった方が見れるかなっていうぐらい
ですね。まあまあまあまあ、うん、まあ人に見せないような顔するしね。
そうそう、
うん、
その終わったあとだったり、
うん、
やる前だったりなんかこうやっぱりそうですね、人に見せない部分、
うん、見られたくないよね、うんうんうんうん、非常にね、うん、恥ずかしいもんね、うん、
なのに自分はそんな見せないみたいな。
え、自分は見せたくないの？自分を知ってほしいとかじゃないんだ、
うん、あんまりなんか聞かれたらいますみたいな、
うーん、
仕事の話もあんまりこう聞かれたら言いますけど、自分から私こんな仕事しててみたいな、私こんなことやってるんですっていうのは基本的には苦手で、でも広報とかっていう仕事なので、
うん、
まあ、言わなきゃいけないっていうので言ってるっていうとか発信してる、
うん、
けど本当はインスタとかフェイスブックとかもやりたくないし、
うん、
でもこう見せていかないと商品は売れなかったりとか知ってもらえないので、
うん、
なんかやってるっていう感じですね。
そもそもじゃあこれを受けてくれたのは何ですか？話すんごい喋らないかんよねこれ、自分のこと、
うんうん、なんかそれはなんかこう目的というか、私もセックスについて 多分人とちょっと違う友達と話してても、
うんうん、
なんでそんな考え方なのっていう
のかな、みだらな女だなみたいな、
みだらな女だやりまんやんみたいな
まあまあやりまんやりまんだけどね
ソフトヤニマンって言うんですけど
何何
ソフトヤニマンって言うんですけどめちゃくちゃやりまんではないみたいなその時に否定するんですけど
まあソフトだろうが、
ハードの
方が、今はやりまんだよね。まあいいや。
世間一般的にそのだけの話をしちゃうと、うん、こうそう思われちゃうけど、
うんうん、
でも私の中で結構 これでいいって思う自信があって、
うん、
これが私って思うので、
うん、
悩んでた時期は、うんまあ、少なくなったんですよね。これでいいんだろうかみたいな。
悩んでたのは何を悩んでたの？
こんななんか見習な生活で見慣れてて、
は
いはいうん、見慣れてるっていう一般的に社会一般的には見慣れてるじゃないですか。その腹痛の、うんうんまあ、献血も受けられないしね、うん、なんか腹痛の男性と関係があるっていう状態が、
うん、
一般的には認められてないっていう社会なんだろうと、
まあまあ病、うんまあ、退院しようって思われちゃうね。
でも私の中ではなんかこうなんとなく自分の中にこれでいいんだろうかだけどこれでいいんだに変わる瞬間、
うん、
瞬間まあきっかけが何かって言われたら明確じゃないんですけど、
うん、
なんかもうこれでいいって思うそのままでいいんだって思うことがあって、
うん
まあ、そういう方がもしいらっしゃったら、
うんうん、
そうなんかそこに悩む必要ないんじゃないのって思う、
うん、
別にいいじゃん違っても人とって思うのを発信できたら、
うん
まあ、そういう人が聞いてくれてたらいいなって思うような思いで話してみました、
うんうん
うん、話してみましたけどで、まあ、喋りたいっていうのもありますよね。そういうなんかセックスについてこう、まあ、目的がねこの取り組みの目的が面白いなって思う、
うんうん
でまあ、なかなかこう人に赤裸々に話さないところを話していくっていうのはなんか、うん、面白いなと思ったんで単純に。
うん、じゃあちょっとまとめてもらおうかな。
はい。
あなたにとってセックスとは
歯磨き。
またちょっといかんね。次回ちゃんと聞かなきゃね。まあ、パート2あると思うんで
パート2ぜひ期待してます、は
い、ちょっと、まあ、ちょっと力不足で申し訳ない。今日
はまたちょっといろいろ考えながら生活してみます
またちょっと、
はい、
とりあえずセックスのパートはここで、
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。あなたにとって愛とは何ですか？
はい、私にとって愛とは旦那との関係、
うんうんうん
の中で感じるものです、
うんうん、何を感じてます？
何ですかね、その言葉にうまくできないですけど大事にされてるとか大事にしたいと か、
うん、
なんか湧き出てくるような感情を初めて感じた相手で、
うんうん、
なのでなんか愛ってこういうことなんだなって感覚的にこう分かったっていう感じです。結局なんか人との関係の中にしか家族とかで感じることがあまりできなくて、家族大切だけどなんかこの家族のために何かしたいとかこうなんかしてあげようみたいなのとか感じたことが今までなかったんですけど、旦那には感じるし、からこれがなんか家族愛とか言われ一般的に言われてる家族愛ってこういう感情なのかもしれないみたいな風に思ったので、多分旦那ですね。
ご家族、その元々実家の方のご家族っていうのは、うんうん、そのお父さんとお母さんは離婚された小さい時に、
うん、
でお母さんと一緒にご生活されてた。
うんうん、そうです。でも母も。仕事人間なので、
はいはいはい、
高校生ぐらいの時にもう単身赴任で家を離れ、
うん、
親離れを勝手にしたっていう子離れされていって、
お母さんが
単身赴任、違う場所で東京で仕事をしてて、うんうん、兄弟3人で暮らしてるっていう状態が、
大変じゃん、
うん、でもまあなんとか自由に、私たちの時その時はもう自由に生活できるからやったみたいな感じでしたけど、
はいはいはい
なんかそういうこう母親の愛とかあったんでしょうけど、それをこう表現する人でもなかったので、あんまりその家族でこうよく海外のドラマで見るような、
うんうん、
家族愛みたいなのを感じたことがない感じさせてもらったことがないっていう、
うんうん、
なんかでも確かに愛、旦那と結婚して、
はい、
愛だなって思 う、うん、こう日常生活の中で瞬間があるので、はい
はい、
うん、
ご兄弟はいらっしゃるんですか？
うん、3人です。3人兄弟
全員女性、
上が女で下が男に、
うん、そうなんだ。え、お姉さん、うん、あ、じゃあそう、お姉さんが面倒見てくれたとかそういうわけでもない、
まあ、それもありました、うん、やっぱり長女なんでしっかりしてて、
うんうん、
まあ、ちょっと突拍子もないとこもありますけど、うんうん、やっぱりお姉ちゃんが母親父親代わりをしてくれてたんだと思いますね、
うんうんうん、
なので寂しいとかもあんまりなかったね。
今お母さんともよく会ったりする？
うーん、会いますけど、
うん、
会いたいと思ってっていうよりも、
うん、
会わなきゃなみたいな、
まあ、世間一般的に
そう、まあ、
盆正月ぐらいは帰らない
時々に来てよって連絡が来るし、
あ、はいはいはい、
あ、なんか寂しいんだろうなって思うと会いに行ってあげようかなっていう感じはありますけど、はい、積極的に自分から、
うん、
こう心配だから会いに行くみたいな感じではないです
ね。うん、お父さんは離婚されてから、うん、お母さんとはもう全然会ってない？
そう、会ってないですね。で、私も結婚する前に一回久しぶりに挨拶っていうかこう会いに行ったぐらいで、
うんうん、
そっからこう定期的に会うとかもないですし、
うん、
やり取りはもう Facebook のメッセージみたいな。
Facebook お
父さんと繋がってる？父親から友達申請来たみたいな。久しぶりみたいな。そ
すごいね。
そう、
お父さんフェイスブックしてるお父さんすごくない？
ね、誕生日おめでとうって来たりとかするっていう感じで、ね、うん、2回なんかそういうやり取りして元気かみたいな、
うん、
元気ですっていう感じなので、なんかそういう今までの、うん、愛を感じることがあんまりなかったなっていう、
うん、
愛とはね、
うん、
まあ、男性の彼とかに対しても愛情っていうよりもこう興味とかその知りたいとか好奇心なので、なんかこの人と死ねるかとか、なんかこうそういうわけではないし、
うんうん
うん、この人のために死ねるかとかそういう、こう何もなんあのもらうものとかこう無の状態、
うんうん、
こう行為、ただの行為っていう感じなので、
うん、
愛を感じたことも彼に対してもなくて、うん、今までの彼氏とかにもなかったので、うんうん、なんかそこにいてくれればいいやってただ思う人なんですよね、旦那は。
うん、
あ、それって多分愛なん、でも存在自体が愛おしいみたいなのって愛なんだろうなって思う、
うん
う
んうん、
ので、まあ、そういう人だから結婚した、結婚とかしちゃいけない人だと思ったの、私そのいっぱいいたそのね、
あ
の、
あ、まあまあ、
一人に絞るってことができないから、結婚なんて絶
対他人の女だからって
ことね、うん、そう、うん、他人じゃ、他人ではない。そうなので、なんかね、知ったら誰かに迷惑かけてしまうとか、
うんうん、
誰か傷つけてしまうって思ってたので、うん、うん、それはダメかなって思ってた中での出会いだったっていう、うん、
うん
うんうんうん、
旦那さんはその過去のっていうか、その結構夜はやんちゃだったんだよっていうのは知ってんの？
うん、知ってますね。それも結婚する前に一回浮気バレてるっていう。
ああ、そうなんだ。
それも会社の中、
はははは、
同じ会社、みんな同じ会社の物語みたいな。
あ、旦那さんももともと同じ会社の人だった？
そうです、そうです、同じ会社で、
うん、
でその上司の人と浮気してて、
うんうん、旦那の上司、
うん
うんうん、
それがバレるっていう、
うん、
バレたけどそれでも結婚したいって言われたので、え、いいのっていう。
へ、なんでそんなリスキーなことするんだ。
でもやっぱなんかその人素敵だったんでしょうね。
まあまあまあまあ、興味があったんだろうね。
そうなんです、そうなんです。
うん、
うん、でバレないって思ってたんですよね、高をくくってたというか。
うんうんうんうん、
うん、でもなんか そう、なんか手帳とかいろいろ見る人で彼が、
うん、
もう今はそういうのは絶対嫌だって言ってるんで今はしてないと思うんですけど、
うんうん
うん、その時はそういうの見ない人だと思って付き合っててこう、うん、何も管理してなかったんで、うん、パッパラパラにしてたら見つかって、
うん、見るんだ
ねえ見て、うん、もう結構だ結構な問題になったんですけどその人も奥さんがいる人だったので、
うんうんうん、
でも、まあ、収束し、
うん、
で結婚したいって言われたんで、うん、え結婚したいのみたいなこんな、うん、こんな問題起こったのに結婚したいのって言って、
うんうんうん、
でもまあそれでもいいっていうなんか俺が結婚しないとお前誰とも結婚できんだろうって言われて、
うん、
はいそう思いますみたいなのであの嫁がせていただいたので
その時にはすでにその旦那さんに対して愛おしいなって気持ちはあった。
いやそんなにな、まあすごい好きでいてくれてるなっていう
のは分かってた、
うんうんうん、なんか向こうはもう無償の愛を、
うん
まあ、してくれ感じさせてくれてたので、
うんうん
うん、やっぱりなんか向こうがそうじゃないと多分こっちもできなかったんだと思う、
うん
う
ん、
与えられるものみたいな、
うん、なんかさっきなんかこの人のためには死ねないって思うんですよね、うんうん、みたいな
彼氏、
ねうん、歴代の彼氏はっていう、うんうんうん、その人のために命さえ捧げられるものが愛だと思う、ってること、
うん、
ってこと、
そうかも。なんか交通事故とかにあったら、うん、かばってかばうと思います。その旦那とか旦那が歩いてて、うん、車にぶつかりそうだったら、
うん、
多分飛び出てかばうと思います。
へ、
うん、構える人ですね。
もう旦那以外はいない、
うん、旦那以外はあ犬飼ってる犬ぐらいかな。
犬死ねえでしょ犬のため絶対死ねえわ私動物のために
でもそうかな、なんかそれがなんか 今の家族っていう思いがあるのが旦那と犬なんで
それはもその元々まあ元々のっていうか、うん、お母さんとかそのお姉ちゃんとか弟にはない、うん、
ない、あーって言って多分ドーンってなってるあーってなってるだけだと思うなんか体が動かないと思う、とっさに。
あ
うん、だからなんかそれがそう想像した時にそれを思ったと、うん、思った時にあこれは愛なのかもしれないって思う、うん、愛というものなのかもしれない、まだ掴みきってはないですけど、
うんうんうん、
な
んか
愛というものなのかもしれないっていう感じで、うん、うんうん、すね、
うん、まあ、例えば、うん、じゃ旦那さんに足一本あげないといけないよとか言ったらあげれるんだ、
うんうん、あげれる。
すごい、絶対嫌だ私誰にもあげれすごいね、
うん、なんか、うん、
何がそうなりました、なんかあったんじゃないの、ね、
多分そのそれぐらいの感情を向けてくれてるからだと思う自分に。
自分からじゃあ自発的に出るものじゃないと思う、
うん、私はそう思いますね。なんか
向けられて初めて気づくってこと、
うんうん
うん、
やっぱその人も、うん、なんかこう相手が私に愛情という感情を持っているんだって気づいてから、
うん、
私も同じようにその人のことを愛せるかもしれないなって気づいたこと、
うん、
なので多分親とかもすごい愛情を向けてたら子供に対して、うんうんうん、子供もそれを返そうとする気がする、
うんうん
うんうん、でも子供が なんだろう、うん、やっぱ自分発信ではないですね。その愛し方も分からなかったので、
うーん、
愛され方を分かって愛し方も分かったっていうような、
教えてもらったって感じ、
うん、教えてもらったって感じで。
母親には感じたことない、
ない愛されてないとも思ってない
ん
ですよ、
うんうんうん、
けどこうなんだ、その言葉とかその感情で、うん、伝わってはこなかった、愛されてるみたいなのはなかったよね。私愛されてるみたいなのはないんで。
伝わらないと愛じゃないですか、じゃあ。
なんか愛してるんだったら伝えないと多分、まあ、愛を感じて、うん、なんか愛してるよっていうのを だってされないと分かんないですもんね。思ってるだけじゃん相手が。あ、それで思ってるだけが
考えてることは伝わらないから、
それが愛じゃないっていうわけではないと思う。その、
うん、
伝えないと愛じゃないっていうわけではないですね、
うん、
思ってるだけでも愛だと思うんですけど、私はその愛されたっていう実感から愛が生まれているので、伝わっていただいたから分かったことっていう、
その愛されたっていう実感のその愛っていうものは何だと思います、
うん、
あのさっきから愛って言葉はいっぱい使ってるけど、その愛っていうものが何なのかっていう、
そうなんですよね、
そうそうそうそうそう
そうなんですよね。でもやっぱなんか自分より大事だと思うこと、かな。自分の存在以上大事だなって思うことが愛なのかもしれない。
その対象は一人しかいないと思う。じゃあもう人限定なのか、人っていうか、生き物、まあ、犬って言ってたけどさっき、まあ、生き物限定なのか、まあ、それは一人にしかその与えられないというか、与えたり与えられたりできないものなのか、それともそれは永続的なものなのか、それは短期的なものでも愛なのか。じゃあそうだとしたら、その愛っていうものはどういったものを伴ったものだと思うのかっていうことなんですよ。
その質問からいくと、一人にだけっていうことではないなって思います。私はその愛してくれてるのがって思うのが今、旦那しかいないので、旦那に対して愛を感じているんですけど、別にね、他の人に関して思えるっていう可能性はあると思います。生き物だけかっていうと、そこはもし生き物だけかもしれない、やっぱそのさっき言った死っていうところに対して、死ねるかっていう基準で私結構見てるので、その人のために死ねるかっていう、死があるもの、で、まあ、植物も枯れるとかで死なんですけど、まあ、生き物の死っていうところを考えると、生き物だけに感じるものだと思います。永続的かっていうと、まあ、その島でですね、その生き物の島では愛している。死んでからも、死んでからはなんか愛すっていうのがピンとこないですね。死んで愛するっていうのは、なんかその存在自体に愛を感じる、尊い、生きてるって尊いなって思う、その生に対の輝きに対して愛を感じてるので、死んだらまあ祈りとか、なんかそういう言葉が変わる気がしますね。その感情に対するこのラベルが変わる気がします。
じゃあその旦那さんから向けられてるその愛っていうものってどういった気持ちだと思います？
なんか
想像で全然いい。
私の存在自体が愛おしいって思ってくれてるんだろうなって。
その愛おしい、
なんか、愛おしい、
愛おしいは愛しいだからね、
愛しいですね。そうそのなんだろうな、いてくれてよかったって心から思う、生まれてきてくれてありがとうって思う感じ。
ああ、シンプルシンプル。それは旦那さんに対しても思ってる。
思います。なんか、よく生まれてきてくれてありがとうって本当に思います。誕生日の時とか本当心から生まれてきてくれてありがとうって言います。お母さんにも言うぐらい、あの旦那のお母さんに。
でも
産んでくれてありがとう。
でも多分本当にそうなるよね。それは多分本当に生まれてきてくれてありがとうってその人に対して思ってるんだったら、その人のご両親とか、その先祖に対しても命をつないでくれてありがとうって多分思うと思うんだわ。多分それを心から思えてないのに生まれてくれてありがとうは絶対私嘘だと思ってて、
言えないですよね、そんな
もん。思ってない思ってない、あなたが自分あなたが私のものでいてくれて嬉しいっていう気持ちなのかなって思う。そうそうそうそう、
なんかそれもいいんじゃないなって思います。
そう、なんとなくそれはなんか私もそういう風にそれを感じてて、それが愛かどうかはちょっと分かんないけど、 でももし本当にその人の存在をありがとうって思ってるんだったら、うんうん、その人の命をここまでつなげてきてくれた人たちにも当然ありがとうって気持ちはなんか自然に湧いてくるかなって、
うんうん、だからすごく向こうの家族とか両親あの、うん、とか大好き大好きっていうかもう、うん、なんか本当にありがとうっていう感謝の気持ちで接しられますし、
うん、
墓参りも真剣にできるっていう、
うんはいはいはい、
もうありがとうございますみたいな、はいはいはい、この人をこの時代にね、はいはい、産み落としてくれてっていう、
はいはいはい、
うん、ふうに思えるので心から本当に思えるので、
うんうんうん、
まあ、うん、なんかそうですね、うん、愛なんじゃないかと。
ああ、それが、
うんうん、
じゃあ愛ってその人に対してありがとうって思うってこと。
そう、その人の命というかもう存在、うん、生きてること、うん、このタイミングこの時間、
うん、
ここで出会えて生きてることに対してありがとうって思う、嬉しいって思う、
うん、
尊いって思う気持ち、
うんうんうん、
が愛。
その人の命とか存在を尊いって思う気持ちが愛、
うんうんうんうん、
大切にしてあげたいとか、
うんうんうんうん、もうその人の命が消えるんだったら私の命が消えてもいいって思うとか。
すごいね、うん、そんな風に思ったことないわ誰かに対してないかもしれん。
そう、なので私も全くなかったので、そう家族に対してもないぐらいなので、うん、そうなので、まあ、それを思ったのも同じようそういう気持ちで見てくれで私のことを認めてくれて、うん、私の命をこう喜んでくれてるっていうのを感じたので出てきたことで、
うんうん、
うん、やっぱ自分発信ってなかなか難しいし、
うん、
そういう思いを向けられないと、うん、あ、そういう思いが存在するんだっていう、
うん
うんうん、
教えてもらわないと分かんないもんね、
うん、そうなんですよ、
うん
すごくいい経験になったっておかしいですね、うん、なんか勉強になったみたいな、
なんか旦那さん死んだみたいな、
そうそうそういい勉強になったっていう、なんかこう魂がちゃんと勉強したって感じ、
あちょっとカーストが上がったみたいな、
この人生で私はそれを学びに来たのかもしれないみたいな感じ、
ね、すごいねそこまで思えるって、
うん、でも浮気するってい
う、いやだから
それは別なんですよね、
うん、多分それは男が欲しいだけなんだって、うんうんうん、分からんけど、
なんか全く別物で、なんか旦那に悪いって思わないのとかって言われるんですけど、うん、いや別なんだよねっていう、
うん、
なんか上界下界みたいな、なんか
あ
なんかこっちで怒ってることとそっちでその男と遊んでるっていうか、その、
うんうん、
そういう風になってる、セックスしてるとかっていうのは、うん、まあ、全然別問題っていう、
その瞬間に一瞬でもその相手に愛情らしきものは感じないの。
あー、うん、らしきものか、
うん、
らしきものはあると思います、うんうん、でも愛じゃないって思う、
うん、まあ死ねんはな、
うん
うん、だって死ねるのが愛なんだもんね。
そうですね、うん、なんか生まれてきてくれて、まあ、存在自体この人はすごいなとか、
うんうん、
いいなっていうのはありますけど、
うんうん、
なんか生きててくれてありがとうとか生まれてきてくれてありがとうみたいなことは思わないんですね、まあ、
ないだろうね
思わないのでそう、
うん、
なんでまあ愛とセックスは私の中では別、全く別のものっていう、
まあでもそう、まあそうだろうねっていうか、うん、その前前回インタビューさせていただいた方が、はい、
うん、
まあキリスト教と、まあ、モルモン教徒の方だったんですけど、まあ何愛とセックスってそもそも別に言葉があるってことは全くつながってないはずなんですよ。だけどなんか愛がないとセックス しちゃいけないとか、うんうん、セックスするんだったら愛があるはずだとか、うんうんうん、当然そこがこう一つになってる人もいると思うけど、離れてる場合、
うんうん、
離れてかよく考えたら私姪っ子とか、
うん、
やっぱり母親とか自分の家族とかすごい大切なんですけど、うん、じゃあ仮に 大切に思うことが愛なんだとしたら絶対家族とめっちゃセックスしたくなるはず、
うんうんうん、
そう、姪っ子とすごいセックスしたくなるはずなんだけど、うんうんうん、
イコールであればね、
そう絶対にならないじゃん、
うんうん、
そうそう、だからあでもなんかすごい大昔とかだと、
うん、
その血を絶やさないために内縁内縁で結婚して子供産んでっていうのもあったりとかっていうのもあるから、まあ、もしかしたらそれもその血がつながってる人間とはセックスするっていうのはもうすごいタブーなんだっていう観念を刷り込まれてるというかもしれないし、まあちょっとそこも何とも言えないですけど、そこがもちろん一緒でもいいし別でもいいんだけど、なんかなんだろう、でもなんかこうなんていう、愛とセックスをすごくこう愛なんていうのかな、そうセックスをすごいなんか愛と同じぐらいの位置で神聖化してるみたいなのはなんかちょっと
違和感じゃないですか、
違和感じゃない、うん、一緒でも当然いいんだけど、
うん、
なんかそうである必要も当然ないとは思っていて、
うん、私はもう多分すごい距離が遠いですね、その愛とセックスの、
うんうん、
距離が遠いので、うん、そのね、こう一緒になってる人からするとちょっと意味がわからないっていう生活をしてるとか感覚だと思うんですよ、うん、それもすごく認識してて、
うん、
で私はでも別のもので捉えてるからいいじゃんって思うし、
うん
うん、旦那に対してもすごくこう 愛があるし大切にしたいと思ってる気持ちと、
うん、
その男とかの人とセックスするっていうのは全く別の問題なので、
うんうん、
旦那に対して悪いっていう気持ちもあんまりその男の他の男の人とセックスしてることに対して思わない、
うん、
罪悪感とかそういうのはなくて、で
ま
あ、知ったら傷つくだろうなとは思うので、
うん、
なので知られないようにするっていう努力はしますけど、
あもし、うん、そうだ旦那さんが他に彼女いたらどう、さっきそういえば
想像したことなんか そういうの想像しないようにしてます、あのちょっと想像する意味がわからない
えなんなんで
それってこう、うん、なんでしょう、想像するのって、
うん、
何のためにそれを想像するだろうって思っちゃう、そのもしその付き合ってる聞いてる人とかに、
はいはい、
彼氏とか彼女がいてその人が浮気してたらってどうしようって思うのって、
うん、
なぜそんな質問っていうかその想像をしなければいけない、嫌なこと、
はいはい、
嫌なことは嫌なことじゃないのか、いや嫌なこと、まあ、それは全然 OK ですよっていう感情はあんまりないし、
うんうんうん、
嫌かって言われたら、まあ、自分もやってるし嫌って思うのもなんか違うなと思うし、
自分のことはいいわ、うん、棚にあげていいわ、
棚にあげますか、一回棚にあげますね、
うんうん、
棚にあげて、いや想像したことないんですよ本当に、
うんうん、
想像したいとも思わないし、
うん、今ちょっとしてみてじゃ
あ、どうかな、嫌なのかな、いや本当になんか分かんない、その感情がないって思ってて、ないと思ってる、
うんうんうん、
終わりみたいな、
あ、はいはいはいはい、
ないと思ってますっていう感じですね、うん、
だったら書く、あバレた時に一回旦那さんが怒ってるの、
怒ってます怒ってます、
あじゃあ隠した方がいいね、この人怒るんだってことだもんね、
うんうん、そうなんです、なんかこうオープンにするっていうことはしないですね、今後これから先もずっと、
もしOK だったら全然オープンで OK、
いやでも、ね、やっぱり相手のこと考えて言わないと思います、その男性のことをベラベラ喋ったりとかはしないし、
うんうん、
私友達にもそんなに このこういう男性と今付き合っててとかこういう男性がいてっていう話もしないので、そのやっぱりなんか2人の関係性を誰かに言うっていうのは、
うん、
あんまりやらないから、
うんうんうん、
そういう風に旦那さんと知ってたとしても、
うん、
その男性とどうこうありましたみたいな話は全くしないと思うし、会いに行きますみたいな話もしないと思います、
うーん、
なんかそれは最低限 やらなきゃいけないことというか、こう、
うんうん、
自分の中で守らなきゃいけないルールだなって思ってるので、
あ、だから例えば旦那さんが他に結婚したい女が出てきたんだって言ったら、
うんうん、別れましょうってなると思います。
ああもう全然、うんうん、それはあなたの幸せのためにってことは、
うんうんうん、もうその人のことが好きで好きでたまらなくて愛してるんだったらもうどうぞどうぞって思います
。すごいね、私だったら絶対嫌だってすっごいだだこね
るの、ね、やだやだやだ
やだ妊娠したとか言うかもしれない子供できてるとどうすんなんだって言うかもしれない、
別れられないわよ
そうそうそう
そうなんですね。なんか、いいんじゃないのかなって思います。その幸せであれば、
旦那の幸せが一番じゃあ。
まあ一番自分の幸せが一番ですね。一番は、
うんうん、
一番は何かって言われたら自分の幸せで、うんうん、自分が幸せであれば旦那は幸せなんだっていうふうに思うので。
すごいね、
自分が幸せが一番かもしれない
すごい、
私が多分悲しかったり不幸だったら、うん、旦那さんも不幸になっちゃうぐらい近い距離にいる、まあ、一緒に生活してるってのもそういうことだと思うので、そこは、自分で人生切り開いていかなきゃいけないので、でも幸せにしてもらいたいとかはないですね、旦那さんに。
うん、
そこはなんか自分で幸せになりますっていう感じに、
はあはあはあ、自分が幸せであることが旦那さんを幸せにするっていう、
することだと思います。で私が楽しく働いたり楽しくこう、友達と遊んでたりとか、楽しいって人生楽しいって言ってると、彼も多分楽しいっていうになるんだと信じてるのでは
いはいはいはいはいはい、
そうですね、
覚悟いるねそれね、
覚悟いりますね、でもやっぱり自分でしか自分は幸せにできないのと強く思うので、
人に尽くそう簡単だもんね。
そうなんですと思いますし、誰かに幸せを委ねる方が
人のせいにできるしね、最終的に
あなたのせいで不幸になりましたっていう、あなたのせいで幸せになれたわっていうのもあると思うんですけど、それはなんか自分で掴んでないじゃんっていう、まあ、その人と結婚したとか、その人と付き合ってるっていうので努力でもあるとは思うんですけど、
まあ分かりますよ、状況じゃなくてってことね、
なんか自分のものじゃない気がするっていうのがあるので、なんか結婚、まあ結婚観になっちゃいますけど、なんかそういう、そういうのは違うなって思いますね。
その自分が幸せであることが、まあ、その旦那さんを幸せにするし、っていうのも踏まえてね、踏まえて、ではあなたにとって愛とは何ですか。
その人のために死ねること
もう死をも背負うこと
結局そうだなって思いました、その今日話をしてて、なんか死っていうところに対して私はすごく、まあ、生と死とかに対してすごくこう、重く考えてるというか、
はい、
やっぱり今の人生この命与えられて、こう死ぬまで自分の力でその命を輝かしていくっていう、私は使命があると思うので、そうやって生まれてきたその自分の性以上に大事な性を見つけ、生きている命を見つけたっていうところで、その人の性の方が大事というか、その人がの命が大事って思うと、その命よりも私、命を生かせるためだったら私死ねるわっていう、なのでもう簡単なこうよくあるありふれた言葉ですけど、その人のために死ねるっていうのが、死ねるほどの思いっていうのが愛だなって思いますね。
はい、わかりました。ありがとうございます。